第52回スクールライフラジオ栗山スクラジ栗山特別企画卒業生スペシャル。皆さんこんばんは、 FM 栗山パーソナリティの橋本純一郎です。令和7年度の終わりを告げる3月末、スクラジ栗山にこの1年出演してくれた児童生徒学生の皆さんもね、卒業の季節がやってきました。今日は特別企画としてその中から栗山中学校栗山高校の生徒の皆さん、そして北海道科学学校の学生さんにお話を聞いてきましたので、それぞれ卒業を迎えた皆さんの等身大の声をお届けしていきます。ではまず栗山中学校の生徒の皆さんです。
スクールライフラジオ栗山スクラジ栗山栗中ファインラジオ聞いてね。
スクラジ栗山、今回は特別企画ということで中学生にまずお話を聞いていこうかなと思います。4人スタジオに来てくれてるんですけれども、1人ずつ自己紹介お願いします。
はい、栗山中学校3年柴田大輔。
栗山中学校卒業生の山崎春樹です。
栗山中学校卒業生の田中理音です。
栗山中学校卒業生の菊田小糸です。
はい、ということでね、4人来てくれました。柴田くんとね、山崎くんはね、もうあの常連メンバーとしてもうずっとスクラジ出演してくれたんですけども、田中さんと菊田さん今回初出演ってことでね、それぞれ聞いていこうかな。まずね、お二人ともね、すごいあのもうバッチリメイクとね、おすすめ菊田さんね、ネイルすごいね、もうあの黒の
これは頑張って綺麗にキラキラになるようにマグネットを当てました。
あ、マグネットなんだそれ。
はい、
へえ、すごいね、もうバッチリメイクとね、そして服装で決めてきてくれてるんですけども気合入ってますね。
はい、はい、
まずあの菊田さん、今回出演することになったきっかけは、
昨日生徒会のグループ LINE で最後のスクールラジオだから出たい人いるみたいな言ってたから、え、出たいと思って出たいなって思って出たいなって思って、はい。
あ、じゃあそれでこう来てくれたんだ
、はい、
田中さんは、
あ、そうですね、私も同じなんですけど、やっぱり多分最後になるし、あと面白そうだなって思ったから参加しました。
はい、ありがとうございますね。もうすごいね、もうノリの良さとね、その仲の良さがすごい4人伝わってくるんだけどもまずね、皆さん卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてね、それぞれ進路も決まってると思うんですけども、まず柴田くん、卒業後は高校はどこの高校に？
岩見沢東高校です。お、
じゃあ岩見沢東高校に住むってことですね。はい、で山崎くんは？
はい、僕も柴田くんと同じで岩見沢東高校に進学します。
はい、じゃあ2人ともね、高校進学。そして田中さんは？
私は北広島高校に進学します。
お、じゃあ北広島に通うってこと？
あ、そうです。
へえ、栗山から。
はい、
菊田さんは？
苫小牧高専に進学します。
お母さんの母校で話とか聞いててすごい楽しそうだなって思って、あと私ネイルとかそういうのが好きで、服装ってか見た目が自由だから、うん、行きたいなって思いました。
そしてあれ、今日合格発表あったのって誰だったっけ？
はい、
あ、田中さん。
はい、あと大輔もです。
僕もです。
柴田くんもで、今日もう無事合格が、
はい、
決まった。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう今日まさに3月17日にこれ収録してるんですけども、田中さん結構ドキドキじゃなかった？
まあそうですね、友達も同じところ受けたんですけど、うん、連番なのでどっちも受かっててやっぱ良かったなって思いました。
うん、あ、じゃあお友達も無事合格。
はい、
そうです。あ、よかったよかった。うん、ね、そんな皆さんなんですけれども、じゃあここから3年間を振り返ってっていうことで聞いていこうかな。まず柴田くん、3年間振り返ってどんな中学校生活でしたか？
はい、そうですね、なんかまず1年生ではあの友達も少なかったので、まず友達作りから始めてって、まあ、初めに後ろの席の子が友達になってくれて、で、まあ、そこから、まあ、楽しく過ごすことができまして、この間卒業式あった時も最後にいっぱい友達と写真撮って、まあ、この中学校良かったなって思えるような中学校生活になりました。
はい、ありがとうございます。山崎くん、どんな中学生活でしたか？
はい、僕は本当にいろんな経験をさせてもらえたかなっていうふうに思ってます。 特に、まあ、僕生徒会に所属してたりとかもあったり、あの地元のクラブチームにも参加させていただいてたんで、やっぱりそういった点でも本当いろんな学びとか出会いがあった中学校生活だったかなって思います。
田中さん、どんな中学校生活でしたか？
そうですね、私は3年間広報常任委員だったり、あと広報常任委員会だったりやってたんですけど、他にもチアダンスとかやってて、いろんな経験をしたなって思いました。楽しかったです。
お、チアダンス、
はい。
それはその外の課外活動というか、そういうクラブみたいなのがあって。
あ、そうですね、クラブチームです。エスコンで踊ってました。
おお、エスコンフィールドで。
はい。
へえ、すごい、いろんな経験をねしたんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、菊田さん、どんな中学校生活でしたか？
やっぱ生徒会に入ったのがすごい大きいなって思ってて、うん、1、2年生の時とかいろんな行事を自分がまあ楽しむ側だったのが、今度楽しませる側になって、さまざまな視点で物事を見れるいい機会だったなって思ってます。楽しかったです。
はい、ありがとうございます。じゃあね、もうそろそろ時間が来てしまったんですけども、4人に今後の目標とか頑張ってみたいことを最後聞いてみようかな。柴田くん、はい、今後頑張ってみたいこと、やりたいこと何かある？
まず僕頭が悪くて、でなんか背伸びして岩東闇座東入っちゃったので、まあ、まず勉強から頑張っていって、でまあ闇座東進学校なので、まあ、大学とかその先の進路もしっかり決めていくような生活できたらなって思います。
山崎くん、はい、今後頑張りたいこと。
はい、まあ僕も高校は柴田くんと同じで闇座東に行くんですけど、今まではこういろんなことに対して指示されたりとか受け身な形で動いてたんですけど、それをやっぱ自発的に動いていけるような人間になって、まあ、そのいい大学、まあ、いい生活を送っていければなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。田中さん、今後頑張りたいこと。
そうですね、高校卒業した後の進路はまだ決めかねてて、私は動画編集が好きなので、大学に行くか専門学校に行くかまだ迷っているので、高校ではまずどっちに行ってもいいように勉強して、どっちに行くか決めたいなって思ってます。
じゃあ最後、菊田さん、お願いします。
高校ではおしゃれも遊びも勉強も全部手抜かないで全力で頑張っていきたいなって思ってます。
この時間はスクラジクリヤマ特別企画ということで、中学生の4名、柴田くん、山崎くん、田中さん、菊田さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スクラジクリヤマ、
クリ高生のクリコーリアル、
聞いてね。スクラジクリヤマ特別企画、続いてはクリヤマ高校のクリ高生のクリコーリアルに出演してくれました森川琴音さん、太田春彦くん、土門匠くん、3人にお話を聞こうかなと思います。森川さんは実家を離れて栗山高校に通っていたんですけれども、卒業式終わってすぐ実家に帰らなきゃいけないということで、今日は電話でお話を聞きます。森川さん、今日卒業式あったんですよね？
はい、そうです。
はい、で卒業式終わって今は実家に帰ってる途中？
はい、そうです。
じゃあ今車の中？
車の中で。
はい、ということでね、
高速道路からお届けします。
はい、高速道路から大丈夫？酔わない？車
はい、大丈夫です。
大丈夫？はい、
はい、
はい、お願いします。まず森川さんはどんな3年間でしたか？
はい、私の高校3年間は挑戦した3年間だったと思います。
うん、
特に学校生活はもちろん、部活動に生徒会とか、まあ、もろもろいろいろ含めて学校行事の運営もしていかないというところで、本当にさまざまな人に支えられながらいろんなことに挑戦した3年間だったと思います。
スクラジも挑戦だったと思うけど、進行役にも挑戦したよね？
はい、本当に頑張りました。
いきなり進行役やってみるって言った時どうだった？
いや、でも意外と割とできちゃうタイプってできちゃうタイプなんで、うん、意外といけるかなって思ってやってみたら、やっぱ当日は最初の方はちょっとズタボロだったんですけど、うん、回数重ねていくうちによくできたかなって思ってます。
まずは森川さんの話を聞きました。ありがとうございました。次は太田くん、どんな3年間でしたか？
自分はもう変われた年かなっていうのは思います。
うん、
まあ自分の その中学校、まあ、小中なんですけど、そのもうクラスであるような学級委員長とか、もうあとはその中学校にもあった生徒会とか、そういうのに一切触れてこなかったんですけど、
その高校に入って、まあ、その初めのきっかけは先生からのお誘いだったんですけど、それでもやってみてみたいな、それでみんなの前で話したりとか、そういうの、あと、まあ、ラジオもそうなんですけど、こういったなんか公の場で話すようなのを経験できたんで、まあ、成長とか変われたかなっていうのは思います。
大田くんは本当に真面目なので、なんかいつもすごいカンペをちゃんと作って読んでしっかりしてて、本当に頼りがいのあるメンバーでした。
ありがとうございます。最後にドモン君、どんな3年間でしたか？
私の高校生活は、まあ、惰性と、まあ、堕落と、まあ、そして、まあ、救済でしたね。私のこの 1,2 年の頃っていうのは、まあ、ひどいもんです。あの朝起きて、まあ、飯食って、あの寝て、で起きたらまた飯探してなくて寝るみたいな生活を送ってたんですけど、高校1年生の終わりにですね、まあ、半ば強引にじゃないんですけど、卒業式ソファー座れるよなんて甘い言葉で誘われて、まあ、放送局に入ってしまいまして、まあ、そこからこう、まあ、このラジオも、まあ、その、まあ、流れといいますか、まあ、地続きで来てるわけなんですけど、まあ、昔だったら、まあ、こういうことって、まあ、まあ、太田くんと一緒で、その、まあ、小中特に、まあ、そういった生徒会とか、まあ、部活動に熱心に取り組んできた方ではないので、ただ何て言うんでしょうね、活動、まあ、少しこう、まあ、普通の生徒はやらないような活動っていうんですかね、まあ、通してあの惰性を、まあ、出せた一面があるんですよね。なんやかんや、あのその、まあ、私がこう、まあ、生命力と活力あふれて、あの元気に活動し始めたのって、この、まあ、ラジオ始めてからなので、まあ、ある種きっかけであり、こう惰性と堕落と救済だったのかなって、そう思います。
はい、ありがとうございます。これからの活躍も楽しみにしています。スクラジクリヤマ、クリ高生のクリコーレアに出演してくれました森川さん、太田くん、土門くん、3人に話を聞きました。3人とも卒業おめでとうございます。また FM クリヤマにも遊びに来てください。
スクールライフラジオクリヤマ、スクラジクリヤマ、開学ラジオもみんな聞いてね。
続いては北海道介護士学校の学生さんにお話を聞こうかなと思います。今回卒業する4名、佐藤さん、山田さん、宮下さん、木村さんにお話を聞きます。
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、もうね、就職先も決まっているっていうことなんだけども、佐藤さん、就職先も決まってるの？
はい、決まってます。美瑛で働きます。
おお、また美瑛
はい、
美瑛、どうして美瑛町？
8月の2年生の8月の研修旅行で、うん、その法人、美瑛の法人に見学させていただいた際に、とても魅力的なんだなって感じて、そこでいいなって思い、うん、そこにしました。
おお、じゃあもう美瑛町ってまた栗山町からだいぶ離れてるね、
はい、
ところだけど。
そうなんです。
今まで美瑛町に住んだりとか、そっちの地方で住んだ経験は
全くないです。
全くない、
はい。
じゃあこれから何か楽しみなことあります？
楽しみな、運命な人に出会うことが楽しみです。
運命の人美瑛町でね、
はい、いるって信じてるんで私は、うん、
まだ運命の人には出会ってない。
いや、出会ってると思うんですけど、やっぱりうまくいかずって感じだったので、うん、やっぱり新たな出会いを見つけるっていうのにとても魅力的。はい、
ね、もしかしたらこの放送聞いてる人いるかもしれないから、そこでもしかして、あのね、実はあの放送聞いてたんですって。
いや、素晴らしいです ね。
将来そんなことあったらすごいよね。
はい、絶対報告します。
もしかしたら美瑛に運命の人がいるかもしれない。
はい、うん、います。
はい、ということでね、美瑛で就職するということです。はい、佐藤さん、はい、山田さんは？
はい、私は清里町っていう斜里町からちょっと近いところで就職します。
清里町、
はい、
もともとそっちの方だったっけ、出身は？
はい、そうです、出身は斜里町です。
うん、でまたなぜ清里町に？
はい、まあ、実家から近いっていうのもあったんですけど、まあ、一番はその就学資金っていうのを、就学資金っていうのをやっていて、うん、そこでちょっとお借りして、それで3年間働くっていうので、そこにちょっと惹かれて、はい、就職そこにしました。
いや、そういう制度があるんだね。
はい、そういう制度があるみたいで。
じゃあまた実家の近くに戻るっていうことは、また今は栗山で寮かアパート？
はい、一人暮らししてます。
戻ったらまた実家で？
実家にちょっと住みながらまたその引っ越しとかでまた一人暮らしになります、
うんうん、じゃあまだそのあたりはまだ全然準備ができてない。
はい、全然準備できてないです
、うん、今は就職に向けて何か準備してることとかは
準備は、まだ実家には帰ってないんですけど、実家に帰ったらちょっと実家から施設までとかちょっと運転をちょっとできるように頑張ろうかなっていうのを思ってます、
うん、普段は車の運転は
普段は車の運転はしないんですけど、うん、父親がその栗山に遊びに来た時にはいじゃあお前運転しろって言われて拒否権もなく運転してます
お父さん結構厳しかったりするの
いや厳しくはないんですけど、結構私が免許その取得した時もすごい隣でやったーってすごいニヤニヤしてたんですけど多分私より本人父親の方が多分嬉しかったんじゃないですかね、うん、免許取ったのも、うん、
じゃあねこれからまたね運転も慣れてっていうところですね。
はい、そうです、頑張ります。
はい、これから何か楽しみなことは。
楽しみなことは私もあまり清里町で生活はそのしたことはないので、また新たな一人暮らしにちょっと楽しみですね。はい、
はい、またねこれからも頑張ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ次宮下さん。
はい、
はい、宮下さんは、
はい、私も佐藤さんと一緒なんですけど、美瑛町の法人に就職します。
おお、じゃあ佐藤さんと宮下さんは4月からも同じところで働いてるってことだな。はい、
同じなんですよね。
そうですね。
おお、いやでもさ同じ学校出身の、ね、はい、同期がさいるってすごい心強くない？いや
本当に心強いです、
うん、宮下さんはその BA の施設に決めた、はい、決め手は？
はい、私もその佐藤さんと同じでやっぱりその研修旅行に行った時にすごく魅力的だなって思ったのと、あとはインターンシップにも参加させていただいて、うん、そこでももっとより深く学べて、その施設とか法人のことについて知ることができて、うん、あ、やっぱりすごいここで私も働きたいなっていう思いが強くなって、そこの施設にしました。
うん、宮下さんは出身はどこだったっけ？
はい、出身は道南の今金町ですね。
うん、
は
い、じゃあまたすごい北に向かうことになるね。
そうですね、だんだん離れていってますね。
だんだん今金栗山、はい、そして美瑛町、はい、すごいどんどん北にね行ってますけども、はいはい、これから何か楽しみなことは？
はい、はい、そうですね、やっぱり新しいところでまた生活するので、なんかいろいろとそこの地域にあるなんて言うんでしょう、お店とか、あとは観光地とかを巡ってみたいなっていう思いがありますね。
うん、ではね、またねこう佐藤さんと2人力合わせて頑張ってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に木村さん。
はい、はい、木村です。
はい、木村さんは就職先決まってますか？
はい、ちょっと札幌市の方に帰ってお仕事したいと思ってます。
あ、じゃあもう実家に単純に帰るみたいな？
と、一人暮らし継続です。
お、一人暮らし継続
はい、
じゃあもう部屋探しとかは今進めてるところ？
はい、手続きがもろもろ済んできたところで、お引っ越しの荷造りの準備をしてます。
うん、おお、じゃあこれからもういい家も決まって引っ越しの荷造りの途中っていうところですね。
はい、
はい、新しい家なんかこだわったとこあります？
2階以上のお部屋が良かったのと、ワンルームはやっぱ欲しいなっていうところで、ちょっと広めのお部屋をお借りしました。
うん、2階以上っていう理由は何か？
1階だと虫のことだったり、あとは冬寒いかなって思ったのと、あとは防犯の部分が心配だったので、上のなるべく上の方に住みたいと思ってお部屋探しました、
うん、そうなるとね2階以上の方がねこう安心できるかなっていうところですよね。うん、これから何か楽しみなことはありますか？
楽しみなことは、いっぱいお金稼ぎたいので、シフトカツカツに詰めたいなと
すごい、その頑張って稼いだお金は何に使う予定？
お文具さんが好きなのでグッズをいっぱい買いたいです。
お文具さんってそういうキャラクター？
はい。
おお、じゃあそのグッズにたくさんつぎ込むってことですね
はい、
うん、でもね、そういう何か頑張れるものがあるとまた、ね、仕事も頑張ろうって思えるし、 何もないとね、逆に何のために働いてるんだろうって思っちゃう時も出てくると思うんでね、そういう楽しみも大切にしてほしいなと思います。
はい、
ここまではね4人の進路について聞いたんだけど、じゃあ最後はこの介護福祉にこれからその道のプロとして進んでいくということで、その意気込みを聞いていこうかな。佐藤さん。
はい、私はそうですね、利用者さんからも頼られる存在になっていきたいのと、その他にもやっぱり周りの職員さんだったり同僚だったりとかに、まあ、頼られることが私好きなので、うまくこうサポートできていきたいなって思ってます。そんな人になりたいです。
はい、じゃあ山田さん。
はい、私はその今後はその利用者さんの今を大切にできる介護福祉士になりたいなと思っていて、就職してからはその覚えることとかすごい大変だと思うんですけど、あまりその自分をその追い込まずほどほどに頑張りたいなと思ってます。
宮下さん。
はい、私はそうですね、利用者さんに寄り添いながらあなたと会えてよかったよって言っていただけるように頑張って、その介助だったりをしてケアしていきたいなって思うのと、あとは他の人とか他のその職員さんだったり、他のその介護士、あの看護師さんだったり、そういう職業、そう多職種の人とも連携をしながら協力し合いながら頑張っていきたいなっていう思いがあります。
じゃあ最後木村さんお願いします。
はい、高齢者利用者さんがなんか一日でも長く趣味を楽しめるようにサポートできるようにしたいと思ってます。
あの本当に陰からスクラジを支えてくれたメンバーの一人であると思っております。ここまで北海道介護福祉学校の学生の皆さんにお話を聞いてきましたが、今年度最後を締めくくる曲紹介を宮下さんにお願いしてお別れしたいと思います。
はい、栗山町の方々の認知度を上げてしまったかもしれないんですけど、古川誠さんでカレイドスコープという曲です。この曲を選んだ理由は、新生活を迎える今の時期に合っているなと思ったからです。春をテーマにした曲で、新しい生活や入学式、入社式で不安や希望など様々な気持ちが入り混じりますが、いつか笑える日が来るから自分らしく頑張ればいいよというメッセージ性のある曲で、私も自分らしく頑張っていこうと思える曲です。
北海道介護福祉学校の学生4名、山田さん、佐藤さん、宮下さん、木村さんにお話を聞きました。改めて卒業おめでとうございます。今週のスクラジクリエマ特別企画、卒業生スペシャルとしてお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。そして卒業を迎えた皆さんおめでとうございます。またね、これから卒業して進学就職してもいろいろなことがあると思いますけれども、これからもね頑張ってほしいなと思います。そしてたまに FM クリエマにね遊びに来てくれたりですとか、僕もまたどこかでこれまで1年間一緒にねスクラジ頑張ってきた子たちと、どんな形でもまた何か一緒にねラジオでご一緒することができたらなと思っております。今回の放送でスクラジクリアマ今年度最後の放送になります。今年1年スクラジクリアマに出演してくれた児童生徒学生の皆さん、そしてご協力いただいた各学校の先生職員の皆さん、お聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。4月からまたパワーアップしたスクラジクリアマお送りしていきたいと思っております。ぜひね来週からの放送も皆さん楽しみにしていてください。今週のスクラジクリアマ FM クリアマパーソナリティ橋本純一郎がお送りしました。それではまた来週、さようなら。